ご着席ください。ただいまより、新約聖書、マタイの福音書、21章1節から11節を通して、ロバに乗る王と題して、佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今週は受難週ということで、マタイの福音書のこの21章を選びました。受難週というのはですね、この受難日、つまりイエス・キリストが十字架にかかった日を受難日というふうに言いますけれども、その週がある週のことを受難週と呼ぶわけです。この金曜日、受難日祈祷会がありまして、教会でも朝と夜にイエス・キリストの十字架のことを思い、またご一緒にお祈りと、また聖餐式の時を持とうと計画しております。今日は、白の日曜日というですね、言葉が西村先生から、赤井先生からそれぞれ出ましたけれども、今日読んだ箇所、このイエス様が、ロバに乗ってエルサレムに入場なさる。その時に人々はホサナと叫んで、また人々は白の葉っぱをその道に敷いて、イエス様を王様として歓迎した。そこからですね、白の日曜日というふうに、この日のことを呼んでいます。世界中でこの日は記念されています。白というのはですね、今から大体30年ぐらい前に日本のいろいろな家庭で、あったと思いますね。お庭にあったと思うんです。夏目安のような形のですね、この葉がトゲトゲとした感じの葉っぱ、大きな葉っぱですけれども、それを敷いて、そしてイエス様は歓迎されていきました。その時の様子から今日はご一緒に学んでいきたいと思っています。この時、イエス様の周りにはたくさんの群衆たちがおりました。すでにエルサレムに到着する前、その群衆はエリコからずっとイエス様と一緒に動いていったんですけれども、少し今日は地図を用意しましたので、地図の方をご覧ください。薄いんですけれども、エリコからエルサレムまで赤い点でこう結んでいます。そして曲線、赤い曲線はこれは道なんですね。大体エリコがですね、海抜で言うとマイナス200メートルぐらいあるんです。つまり、海よりも低いところにあるわけですね。で、エルサレムが大体海抜800メートルぐらいだということですから、その差は約1000メートル。距離にしますとエリコからエルサレムまでは30キロちょっとということですから、30数キロということですから、ずっとですね、坂道を登っていくわけなんですね。この道のりをイエス様は歩いて、エルサレムに一行とともに向かって行かれていました。そしてこのエルサレムのすぐ近くにあるベテファゲというですね、これ小さな村です。地図に一応載ってるんですけれども、あまりにも小さくて今日は消えてしまっています。エルサレムのですね、隣に赤い丸があると思いますけれども、そのあたりにですね、ベテファゲという小さな村がありますね。ちょうど地図で言いますと、エルサレムが左にあって、そしてオリーブ山を挟んでベテパゲという小さな村が右側にあるというそういう位置関係です。地図はこのぐらいでいいでしょうか。じゃあ上げてください。イエス様はそのベテパゲという町に村にですね差し掛かった時に使いをやりまして、そしてそのところからロバを引いてくるようにというんですね。ロバを引いてくるように。ロバは当時、貴重な、これ財産です。貴重な家畜ですね。畑を耕したり、荷物を運んだりするのに使っておりました。そのロバを引いてきなさい。もしその持ち主がですね、どうしてそんなことをするんですかとかですね、やめてくださいとか言うときには、一言、主がおいるようなのですと言いなさい。そうすれば話してくれますって言うんですね。そんなお人よしの人がいるのかなと、思ったと思うんですけれども、弟子たちはお使いに行きまして、そしてイエス様が言われたようにですね、村に入ったすぐそこのところにロバが繋いである。それをじゃあ引いていこうかと思ってこうやるわけですけれども、そこでその人がですね、何をするんですかとか言ったんでしょう。主がおいるようなのです。その一言の言葉でロバを自由にしてくれて貸してくれたっていうんですね。ある人はこういうところをですね、 そう、きっとね、その村にはイエス様に協力的な人がいて、イエス様はそのことをご存知で、その人がロバを持っていることを知っていて、あそこに行って、主がって言えば、もうすぐわかるという状況があって、こういうことをしたんだっていうふうに考える人もおりますけれども、やはり私はこれは、予言の成就と書いてありますから、神様の、イエス様の不思議な、そういうことがあったんだなと思っています。ロバが引き連れられてきました。そしてイエス様がいよいよロバに乗ってエルサレムに向かおうとしている。そのことをそのイエス様の周りにいた群衆はわかるわけなんですね。その時に人々はどういう反応したのか。いやいやイエス様、あなたはね、私たちの王様なんですからロバなんか乗らないでくださいと。ぜひ馬に乗ってください。馬を用意しますから馬にしてください。そう言ったか。確かに当時、この王様の乗り物といえば馬だった。ソロモン王様がエジプトから馬を輸入してからというものを、それ以来イスラエルの国で王様が乗る乗り物といえば、これ馬でした。ロバではなかったんです。しかし人々はそういう反応はなかったと思うんですね。むしろ人々はロバが引き連れて来られたことに目を輝かせたと思うんです。ロバだっていう感じですね。ロバが連れられてきた。そして人々の中にですね、どよめきがこう、興奮にも似たどよめきがこう、ざわざわざわざわざわざわっとこう、広がったと思うんです。なぜかと言いますと、21章の5節、私第3版でお読みしますので、少し訳が変わっていますが、こう書かれております。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところに来られる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って、これはですね、旧約聖書のゼカリア書9章9節のお言葉です。人々はこの言葉を知っておりました。ここで書いてある王というのはですね、これはメシアのことです。救い主のことです。人々はメシアのことを待ち望んでおりました。救い主が来てください。来れたらいいのに、来てくれたらいいのに、そのことを願っていました。ですから、イエス様が、ロバの子に乗る。ロバにお乗りになる。人々はイエス様のことを救い主じゃないか。この方が聖書が約束している救い主じゃないか。そう期待していましたから、いよいよロバに乗る。やっぱりそうだったんだ。やっぱりこのお方だ。そうだそうだ。このお方に違いない。そういうですね、興奮と、どよめきが人々の中にざわざわざわざわざわざわざわ。広まっていったんじゃないかと思います。そして人々はそのロバに自分の上着をかけて、また道に自分の上着を敷いて、そして先ほど言いましたシュロの葉っぱを取ってきて道に敷いて、ダビデの子にホサナ、栄光あれ、そうやってイエス様を王様としてお迎えしたんです。もうイエス様の前にも後ろにもですね、たくさんの群衆がもう喜んで、イエス様と一緒にエルサレムに登っていきました。これが今日のこのエルサレム入場と言われるイエス様の場面だったんですね。しかし、このイエス様を取り囲む群衆がこのようにイエス様を歓迎したことの中に一つ大きな誤解が入っておりました。人々はイエス様のことを誤って、間違って受け止めたんです。それはどういうことだったかと言いますと、イエス様は人々を、これはローマからの救い主として考えた。当時、イスラエルの国は、ローマ帝国というですね、世界最強の国が支配しておりました。人々はそのことで苦しんでいたんです。ローマ帝国の支配の中で自分たちが、生活が苦しいんです。税金を取られるんです。通行税を取られる。住民税を取られる。どこどこに荷物を持っていこうとするとそのお金が取られる。もう何をするにもお金が取られてしまって、人々の生活は苦しいんだ。そういう中で、なんとかローマから救ってくれるお方が来たらいいのに、人々の不満と、そして希望のないその状況は 聖書の約束へと向かってきました。そうです、聖書の中に救い主が来られる、あなた方の救い主が来られる、その約束に人々はすがっておりました。そこにしか希望を見出すことができなかったんです。ローマ軍は世界最強の軍隊、その権力は強大です。しかもローマ軍はですね、ローマ帝国はイスラエルの人々の指導者たちを上手に扱って、自分たちの国の指導者はみんなローマの色に染まっているんです。巧みな政治的戦略を持っておりました。そういう中で生活が苦しい民衆たちは、人々は聖書の約束にしか希望を見出すことができないんです。早く救い主が来てくれたらいいのに、いつ来られるんだろうか、主よ早く早く救い主を送ってください、そのことを心から願っておりました。イエス様の噂を聞いたんです。その中でイエス様はこんな不思議な奇跡をなさった、こんなすごいこともした、その噂を信じた人々が、またそれを見て聞いた人々がイエス様を救い主として見るようになっていく。折しもこの時はちょうど杉越の祭りの時です。杉越の祭りというのはご存知の方もいらっしゃると思いますが、あの自分たちの先祖がエジプトから自由になった時を記念するお祭りです。自分たちの先祖はエジプトで、あの強大な帝国のエジプト軍の中で、エジプトの国の下で奴隷として苦しめられていた。その中で指導者モーセが立ち上がり、神様の不思議な奇跡を行った。水を血に変えた、雷を降らせた、雹を降らせた、そして暗闇をこのエジプト中に覆わせた、イナゴを送った、いろんなことがありました。そういう中で神様の奇跡によって自分たちはエジプトの国から自由になれた、そのことを記念するお祭りをしておりました。その事柄とイエス様がこうダブって見えたと思うのです。このイエスというお方は私たちの先祖モーセのようなことをしてくださるのではないか、このイエスはあのモーセがしたような奇跡をしてくれるんじゃないだろうか、不思議なことをしてエジプトから解放されたように、ローマから私たちを自由にしてくれるんじゃないだろうか、そのことを人々は期待したのです。イエス様に期待したのです。しかし私たちが知っているように、イエス様によってモーセがしたような奇跡は起こりませんでした。人々の期待は虚しく終わりました。イエス様はユダヤ人指導者たちによって捕らえられ、ローマ人の手によって十字架につけられ殺されてしまいました。それは彼らがイエス様の救いを誤って理解した、だから彼らは虚しい、そういう結果を味わったわけです。しかし私は、彼らは誤解したからこんなことに終わったんだ、正しく理解しなかったんだ、そういうふうに当時の人々のことを責めることはできないと思うのです。当時の人々はローマからの救いを願っておりました。生活が苦しかった。しかし私たちもですね、じゃあ自分のことを考えてみたときに、自分たちが何を祈っているか、何を願っているか、その私たちの祈りの多くは生活が良くなることではないかと思うのです。自分たちの生活が良くなるように、経済が守られるように、安全が守られるように、そのことをいつも願う。私たちの国、日本のことで言ってもそうでしょう。もう少し景気が良くなればよいのに、仕事がいい感じで回っていけばよいのに、誰もが願うんです。もうちょっと子どもの教育の点において何か良い光が見えてくればよいのに、 老後のことでもそうでしょう。もっともっと安心して暮らせるような世の中になったらよいのに、どうしてこんなにおかしな事件ばかり起こるのか、どうしてこんなに物騒な世の中なのか、どうして政治がこんなに止まってしまうのか、どうしてこんなに希望の材料が見えてこないのか、誰もが思う。その中で自分の身近なところを本当に祈り願います。子供の将来が守られるように、自分の老後が守られていくように、そのことを祈る。私たちはそういうことを願うものです。私もそうです。そんな私がもし2000年前のあのエルサレムに行ったら、私もきっとあの群衆と同じようにイエス様に向かってローマからの救いをひたすらに願ったんだろうと思うのです。この当時の人々はこのようにイエス様のことを誤解してしまいましたけれども、でも実は今日のこの箇所はこのイエス様の誤解という中にイエス様のお姿が立ち上ってくるのです。それはどんなお姿かと言いますと、人々の賛美を喜ばれたイエス様というお姿です。イエス様は人々がホサナそのように叫ぶのを喜ばれました。私はこれはものすごいことだと思うんですね。イエス様は神の子供としてご自分がこのエルサレムでどういうことをするのか、つまり十字架にかかるということをご存知でした。マタイの福音書の20章の18節にイエス様はこう言っていると書かれています。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は3日目によみがえります。イエス様は自分に起ころうとすることを知っておられました。イエス様は自覚的に十字架につくためにエルサレムへ向かっていかれました。けれどもイエス様は神の子でありますけれども、同時に人の子です。イエス様は人間としてこの時を過ごしておられます。人間が自分の死に向かう時にどうなるのか、自分がいよいよ死ぬんだ死ぬんだ死ぬんだ、その事柄を思っていく時にどうなっていくか、全身の神経は自分が死ぬというその事柄に集中していきます。非常にセンシティブに神経質になります。もしも人々がですね、自分についていい加減なことを言うもんなら、もういたたまれない、そういう状況だろうと思うのです。しかしイエス様はこの時人々から誤解されていることをご承知の上で人々の賛美を喜んでいかれる。そうです、人々が自分のことをローマからの救いという意味でホサナと叫んでいることをイエス様はご存知だったんです。人々がローマからの救いという意味で白の葉っぱを敷いて勝利を祝っていることをご存知だった。でも本当はイエス様は十字架に向かっていかれてたんです。イエス様の周りに大勢の群衆がいたんですけれども、その中で十字架に向かっていかれるお方はただ一人でありました。イエス様はたった一人で十字架への道を歩んでいかれたんです。しかしそのイエス様は自分が死ぬという本当に人間の究極的な恐ろしいものに向かっていくような、その中で人々のホサナを、人々のその歓迎を咎めることはなさいませんでした。 むしろそれを喜ばれた。今日はお開きにならなくても結構なんですが、ルカの福音書の19章に同じエルサレム入場のことが書かれております。そこに一人のパリサイ人が登場します。そのパリサイ人はイエス様に向かって、先生、お弟子たちを叱ってください、そう申します。つまり弟子たちがあなたにこんなに大騒ぎをして、王様のように祭り上げられているのは、これはふさわしくないことではないか、やめさせるようにということです。しかしその時イエス様はそのパリサイ人に対して何とお答えになったかというと、もしこの人たちが黙れば石が叫びます、石が叫ぶ、そう言ったのです。石が何かものを言うわけはありません。しかしイエス様は、今のこの時、私がホサナと言って賛美をされること、私が王様としての歓迎を受けるということは、神様の力で石に物を言わせてまでもしなければならないことなんだ、この群衆の賛美は私にとって必要なんだとイエス様は言われたのです。死に向かおうとしている自分のことを勘違いしている群衆の声さえも、イエス様は喜んでそれを受け入れてくださった。イエス様のこの優しさは、十字架の上で一つの声になって発せられました。それは、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。自分を十字架につけたローマの兵士たちを前に、またイスラエルの群衆を、人々を前に、十字架の上でイエス様は、彼らは何をしているのかわからないのです、そう言いました。それは非難の言葉ではないのです。許す言葉です。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、彼らはわからないでやっているのですから、父を許してあげてください、わからないのですから父を許してください、そのイエス様のわからないのですからというお声は、今日のこのエルサレム入場の中にも響いているではありませんか。彼らはわからないでホサナと言っているのですから、父を許してください、彼らはわからないで私をローマからの救い主、王としてホサナと叫んでいるのですから、わからないでやっているのですから、どうか父を許してください、彼らはわからないのですから、そうやってイエス様はたった一人で十字架に向かっていかれました。十字架の中に、十字架のその場面には誰一人として人間は近づくことができませんでした。ただイエス様だけが、すべてをご存知のイエス様だけが十字架に向かっていかれたのです。そしてイエス様はその十字架の上で、私たちのすべての罪を代わりに、罪の罰を受けてくださって死んでいかれました。父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのです。イエス様がマタイの福音書の中でもう一箇所、自分のことを優しく、そういうふうに言っている箇所があります。それはマタイの福音書11章に書かれている有名な言葉です。マタイの福音書11章をご一緒に開いてみましょう。11章の28節と29節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。 私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私は心優しくとイエス様はご自分のことを言われました。私は心優しく、それは彼らは何をしているのかわからないのですと言って、すべてを許して包んでくださるイエス様の優しさです。疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。あなた方はわからないでしているんだからいいのだ。あなた方はもう良いのだから。そう言って、すべてを包み込んでくださるイエス様の優しさ。そしてすべての罪を、すべての重荷をご自分が全部引き受けてくださるイエス様の優しさです。そうやってイエス様はただ一人で十字架に向かっていかれたのです。イエス様の優しさはロバの子供に乗ったというそのお姿にも現れています。ロバは柔和、優しさを表しています。しかしそこでイエス様はただ優しいだけのお方でなくて、王様として歓迎されております。そうです、ロバに乗る王様、これが私たちの救い主です。ただ優しいだけではなくて、その私たちの罪を、重荷を一手に引き受けてくださり、その罪を全部罰を受けて、その罪からの解放を与えてくださいました。ローマからの解放はイエス様は人々に与えませんでしたけれども、ローマよりもさらに強い強敵、人類最強の強敵を、その罪という強敵を前にして、イエス様はご自分が十字架にかかることにより罪を滅ぼし、そして三日目によみがえられたのです。イエス様は勝利を取られました。このロバに乗る王様、このお方が私たちの罪からの救い主です。今私たちは本当の意味でイエス様に対してホサナと叫ぶことができるのではないでしょうか。ホサナ、主をお救いください、救いを願う、また救いのことを賛美する、その言葉です。ホサナ、私たちの罪からの救いを本当に感謝します。そのホサナという賛美を私たちは心からこの受難の時、受難を覚えるとき、イエス様に対して捧げようではありませんか。お祈りをいたします。私たちの罪を一手に引き受けられて、ただお一人で十字架に向かわれた主イエスの父なる神様、私たちは イエス様にどれほどの罪を犯したのか、どれほどの罪を持ってしまっているのか、自分の力で悟ることも知ることも思いを巡らすことすらできない私たちです。口を開いて出てくる祈りは自分の身の回りのことばかり、自分という存在がどんなに神様からかけ離れており、どんなに神様の前に足りないものであるかということすら気づけない私たちです。けれどもそんな私たちをあなたは、彼らは知らないのだから、わからないのですからと言って、すべて許してくださることを心から感謝します。ただただあなたに栄光があるように、そして私たちの 小さなホサナというこの賛美の捧げ物をあなただけが受け入れられますように。主よ、どうぞ私たちのこの国に救いをお与えください。ホサナ、ダビデの子に栄光があるように。主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。